はい、ネヘミヤ記の一章からです。午前中にもお話ししましたが、このネヘミヤ記はのテーマですね、神の民の守りということで、エズラ記が神の民の立て直し、でそれだけでは私たちのこの目標は達成できていない。さらに今度は守って固くしていく、この固めていくという作業が必要になります。で実は敵の攻撃、この城壁が作られるまでが1章から6章までが書かれていまして、それで城壁が完成しますが、7章から13章までもまだあるんですよね。でネヘミヤが学者エズラとともにこのユダヤ人を改めてこの神殿礼拝を中心にする生活をこう確立していく働きをしています。ですからこの敵からの守りというのがどのような形で行われていかなければいけないのか、そして今度は固くしていくという作業が必要になります。でこれがクリスチャン生活の中ではここの2つの言葉がすごく適切かなと思うんですけれども、まずはこのピリピの2章の13節なんですが、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。志を立てさせてくださる神がおられます。そしてことを行わせてくださる、だから私たちを通して行ってくださる、私たちに志を与えてくださる。それでネヘミヤがその強い志を持って城壁の再建を行っていった。で事実城壁というのが見える形でこの実現を見ることができた。私たちにも与えられている志、それが神様がその志を通して働いてくださり、そして目で見える形になっていくと。でもう一つ見てみたいのがコロサイ書の2章の6節と7節なんですが、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですからですね、受け入れた人に対して言ってますね、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。その根ざす、キリストのうちに根ざす、そして立てられていくというところまで私たちは学んできたんですけど、今度はですね、教えられた通り信仰を固くしていく。その固くするっていうのは何ていうか、御霊の導きにこうなんか固くなる、こう形式的になるとかそういう話ではなくてですね、確立していく、揺るがないものとしていくっていう、そういう作業が私たちの信仰生活で必要になってきます。ということでこのネヘミヤ記を1章の1節から見ていきます。ハルカヤの子ネヘミヤの言葉、ハカルヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人ハナニが、兄弟というふうにも訳されますけれども、親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。午前中にこの一章を学びましたので、ぜひですね、午前中のメッセージ帰ったらすぐにアップしますので、掲載しますのでお聞きください。で、もっとこう客観的な話を、今させていただきますが、第20年ってありますね。これアルタシャスタ王の第20年になります。紀元前の446年から445年にかけての年ですね。今使っている年というのは西暦なので、その数え方が違うので、こうその若干1年2年というずれてしまうんですけども、で、キスレウという月が今の11月から12月にかけてなんですね。ですからおそらくは446年の12月頃ではないかと思われます。 で、エズラがエルサレムに帰還した前回の学びですね、帰還した後の13年後の話です、ね、ですからもう本当にかなりエズラとネヘミヤっていうのは重なっていて、実にネヘミヤ記にエズラが登場します。一緒にですね、この民に教えていくっていうところで登場します。そして、シュシャンというのはスサとも呼ばれます。だから新教の訳だとスサって訳されてますが、古代ペルシャのエラムっていう国の首都であって、でペルシャ帝国の時も王の冬の宮殿として使われていたところで、今のイランの南西部にあたります。でこのシュシャンがエステル記、次の書物ですね、エステル記の王妃エステルの舞台となる、活躍の場所となるですね、シュシャンであります。でハナニにネヘミヤが訪ねましたね。大きな困難の中に彼らがいると。そしてネヘミヤ記において敵によるそしり、内部からの敵の策略ですね、これによってネヘミヤに対して攻撃をしてくる。で城壁は崩されて門が火で焼き払って払われているというふうに言ってますが、エズラ記4章を思い出してください。あそこにアルタシャスタ王に対して書状を送った内容があり、そしてアルタシャスタ王がそれに応答して城壁を修復する工事を反逆であると、王に対する反逆であるとしたのを覚えていますかですね。で今見たこの3節の状況というのはその状態であります。城壁を建てようと試みたんですけれども、その周囲の反対にあって、実際にアルタシャスタ王自身がそれをやめさせる許可を出した、その手紙を出している結果、このような形で焼き払われた状態になっているんですね。ですから2章で王が許可を出すと、同じ王が許可を出すんですよ。だから、まあ後で説明しますけれども、これ奇跡なんですね。神様の恵みの御手があったわけなんです。で4節をご覧ください。私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も、掟も定めも守りませんでした。必死の祈りをしています。バビロンの捕囚になってしまったその罪を絶えず告白していました。しかしどうかあなたのしもべにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。申命記の30章の1節から5節に出てくる神の約束、離散の民となったユダヤ人が帰還をするという約束なわけなんです。そしてこれがバビロンからの帰還のみならず、紀元の70年にユダヤ人が世界に離散してから帰還していくユダヤ人にもこの約束は与えられていて、そしてイエス様がこのことを意識されて、覚えてますか？人の子が戻ってくるときに、こう言ってますね。マタイの24章の31節ですが、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。ですから今現代がとてもユニークな時代に生きているっていうのは皆さんよく覚えていてください。世界中にユダヤ人が散らばっているのに、そこに、いろんなところからイスラエルに帰還をしているわけなんですね。そしてこのネヘミヤがこのような この御言葉を取り出した理由というのが最後のところですね。私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくる。連れてきたものはいいものの、彼らが、そういう虐げられている状態にあるという、その訴えを彼はしているわけですね。で、これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持ってあなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民なのです。これ出エジプト記における神様の働きですよ。あの力強い御手を持ってですね、あがなってくださいましたよね。災いを持って、そして後悔を分けてくださることによって、あなたの民ですと、こういうふうにネヘミヤが言っています。私たちも同じですね。力強い御手、これはイエス様を死者の中からよみがえらせる手と言ってもいいでしょうか。それによって私たちは神の民とさせていただいています。その全能の力を信じる者に神が働いてくださっている、働かせてくださっている。そして、ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。祈りに耳を傾けてくださいという嘆願がありま す、ね、何度もこれを言いました。で、彼は座って泣き祈り、祈って祈って自分を神に任せていく祈りを積み上げていきました。でイエス様が同じことを私たちに命じておられます。約束って言った方がいいかな。ルカの18章の7節で、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。ですね、呼び求める、夜昼、そしたら必ず神が顧みてくださるよ。で、その2章が顧みを受ける章になっていくわけです。アルタシャスタ王の第20年の 2,3 の月に、王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことがなかった。 2,3 の月というのは3月から4月ですね。ちょうどアビブの月ですか、第一の月、ヘブル人にとってはと同じですけれども、ですからネヘミヤが状況、エルサレムの状況を聞いてから、キスレウの月からですね、4ヶ月ぐらい経ってるわけです。4ヶ月です。昼も夜も忍耐を持って祈っていたんですね。でね、とってもこの私も皆さんもそうかもしれないですけども、祈りすぐ叶えられたいじゃないですかすぐに聞いてほしいですよね。すぐ結果が欲しいですよね。けれども、ある人のためにですね、5年祈って10年祈ってという忍耐を働かせるとですね、神様はプレゼントをくださいます。それは神様の忍耐の神という神様のご性質を私たちが預かることができるんですね。ヤコブが言いました。1章の4節で、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。では2節をご覧ください。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。王に心の悲しみを見られてしまいました。で、ここね、とても実は危険なことなんです。王に対してはいつも幸せをもたらさなければいけないので、嘆いたり悲しんだりするという姿を見せること自体が非常にまずいこと、罰せられておかしくない。 最悪の場合は死刑に処せられます。当時のその王に対してですね。で、今それが見られてしまった。しかしむしろこの失態を神が用いてくださって、このことによって祈りの答えを実行してくださるわけなんです。恐れたって書いてあるでしょ。その恐れたってのは今に言ったことなんですよ。でも言葉を選んで王に答えました。アルタシャスタ王は先ほど話したように城壁の再建工事をやめさせた張本人です。そこでネヘミヤはエルサレムやユダヤ人という固有名詞、どうですか、使ってないでしょ。私の先祖の墓のある町が廃墟となった。これはユダヤ人であろうがなかろうが、誰でもその願いは共通してますよね。で、ここから学ぶことができるのは、私たちはこの必ずしもキリストに好意的ではない世の中に生きています。で、その時に知恵が必要です。で、その知恵の一つが、嘘は言っていけないですよ、嘘は言っていけない、でも全部を話せばよいというものではないんですね。騙してもいけないし、恐れて隠してもいけない。恐れて隠すなっていう話、隠せっていう話じゃないんですよ。そうではなくて、不必要なことを言わなくても良いわけなんですよね。あるクリスチャンがですね、ビザなしで日本に来ました。アメリカ人で3ヶ月経とうとするので韓国に行ってですね、戻ってきて、で、滞在理由は何ですかって言ったら、私は宣教師です、宣教しに来ましたと答えました。あ、じゃあ宣教ビザ取ってくださいって言って繰り返されたんですね。それは迫害でしょうか。迫害だと僕は思いません。そう思いません。そうではなくて、やはり神様が建てたその移民局の人です。友達にもっといろいろと時間を過ごしたいんです。これでいいじゃないですか。事実そうだから、愛する友達がたくさんいるわけでしょ。で、そういうことを今ネヘミヤが行っています。でもね、次でもそれも必要なくなったというか、はっきり言わなければいけなくなったんです。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。ネヘミヤは、まず王から悲しい顔つきについて問われて、ネヘミヤが答えたところ、怒ることをしなかった。むしろ、ではあなたは何を願うのかという、そのような会話の中に、主がもしかしたらここにおられてこのようにさせているかもしれないと見たのでしょう。で、ユダの地という名前を出す、その大胆な発言をしました。でもその前に祈りました。午前中話しましたが、瞬間祈祷ですね。瞬間祈祷です。これから彼が瞬間祈祷をする場面を何度も見ていきますが、一章を見てお分かりのように、それはじっくりと神の御前で祈り込んでいる、自分がもう神の前で、なんて言ったらいいでしょうかね、もう心が神様に全部こう自分の委ねられているって言ったらいいでしょうか。で、その中でね、なおのこと実際の場面で瞬間の祈りを行っていくわけです。たくさんうわーってね、3時間祈った、もう大丈夫だっつってね、これ違うでしょ。3時間祈るのは素晴らしいことだけれども、その後でも神様っつって絶えず神により頼んでいく必要なんですよね。で、それがパウロが言った絶えず祈りなさい、第一テサロニケの5章の17節に書いてますが、どんな時も神により頼んで知恵の言葉を、知識の言葉を与えてくださいと 願うわけなんです。で、王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか。ここに神を感じるでしょう。旅はどこにどのくらいかかるのか。ユダの地って言ったんですよ。でも旅はどのくらいかかるのか。いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくださった。で、その期間もどのぐらいかかるのかと聞いたときに、彼はすぐに答えることができた。その具体的にですね、彼は祈りの中で、4ヶ月の祈りの中で、信仰を持ってエルサレムの再建のために何をしなければいけないのかをよく考えていたから、すぐに答えられたわけなんです。あと、ちなみにですね、ここの場所、王妃がそばに座っていたとありますから、かなりプライベートな空間だったと思います。他の役人がね、いるということではなく、プライベートな空間のところで今彼が答えましたが、答えが得られましたが、で、それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。またユダ王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。ネヘミヤはよく分かってました。もうこのユダヤ人が神殿を建て、エルサレムの町を建てるということに、もう到底することのできない大きな反対がある。やめさせるという力が、そしてもう具体的にその役所がですね、それをやめさせるというのは明確に分かっていました。あとは資材ですね、材料、これも決定的に不足していることを知っていました。そこで大胆にユダに着くまでの通過許可の手紙をお願いして、さらに材木の調達もお願いしたわけなんですね。で、このように王がからと話すことができたときに、彼はこのことも具体的に王に申し出て、そこに神の恵みみてがあったわけなんです。で、私たちがこういうそのキリストへの信仰が必ずしも好意的に受け止められない、そういう世に住んでいる中で、エペソの5章の15節と16節の言葉、このネヘミヤと同じ歩みが求められています。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。ネヘミヤがこの許可を出してくれたという機会をよく用いて、それで言ったわけです。で、賢い人のように歩みなさい。悪い時代だから、そうですね、ネヘミヤの時代もそのように神殿、この城壁を建てるということがもう到底できなくさせていくような悪い時代にいるわけなんです。機会を十分に用いなさい。そして恵みの御手、これ絵面も同じでした。同じ証しをしています。神に栄光をお返ししているんですね。で、これは絶えず私たちがしなければいけないことです。神の恵みの御手が事実起こったんですけども、人間は傲慢になりやすい、誘惑を受けます。私が賢く動いたからこのようにできたのだといううぬぼれを持ってしまう。だから私たちは絶えずこの神がなされたと言って、神様に栄光をお返しするということをやっていく必要があるわけなんです。で、今ここで神様の大きなご計画についてお話をしなければなりません。午前中も少し言及しました。最後に、 神はユダヤ人とエルサレムを回復する意図を持っておられます。エズラ記ネヘミヤ記見たら分かりますよね。神殿の建て直し、城壁の建て直し、また立法によって神の民を建て直そうとしているわけですが、もう一つ足りないものがあります。何か分かりますか？クリスマスの時ですね、ルカの一章も書かれますが、ダビデの王座につくメシア、王が足りないんですよ。ユダヤ人の王が足りないんです。バビロンの捕囚の時から王が断ち切られてしまいました。で、神はそのご計画をアルタシャスタ王のこのネヘミヤが受け取った書状を持って開始する70週を定めてくださったんです。ダニエル書9章開いてください。ダニエルという人物はネヘミヤと全く同じ祈りを捧げていました。紀元前の539年、ずっと前のことですけど、やはり神の民とエルサレムを回復してくださるように神様の憐れみを求める祈りを捧げています。9章の、ね、前半、ね、後で、ね、読んでみたらいいと思います。もうネヘミヤと同じことを祈っています。もっと長いレベルで長い祈りですけども、同じことを祈っています。するとですね、神から天使を通して答えがあったんですね。でその答えが24節からなんですけども、24節からお読みしますね。最後まで、あなたの民とあなたの聖なる都についてはですね、わかりますか？あなたの民、ユダヤ人でしょ。聖なる都というのはエルサレムです。70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、至聖所に油を注ぐためである。70州が来るとこうなるんだよっていう。でそれゆえ知れ、悟れ、はい次です、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、ここです。これが今見たアルタシャスタ王がネヘミヤに託したその命令であります。で次、油注がれたもの、これがギリシャ語で、ギリシャ語じゃなくてヘブル語でハマシアク、メシアク、メシアですよ。英語だとメサイアって書いてます。ある時はアノインテッドって書いてますけども、油注がれたもの、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれたものは、ここも大事ですね、絶たれ、彼には何も残らない。だからここで えっていうことになるわけですよ。油注がれた王が出てきてるのに絶たれるって書いてあるんです。それは何も残らなくて、やがて来たるべき君主の民、この来たるべき君主というのが27節に出てくるアラス忌むべきもの、反キリストのことですが、その君主の民、つまり復興ローマ、ローマ人ですね、が民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、これ比喩ですね、軍事的な行動ですね。その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている、これエルサレムについての荒廃です。彼は、これがその言ったアラス忌むべきもの、一週の間多くの者と、これユダヤ人の多くの者と固い契約を結び、半週の間、これ後半の分ですね、半週、生贄と捧げ物をやめさせる。アラス忌むべきものが翼に現れる。ついに定められた全滅がアラス者の上に降りかかる。だからこのアラス者は最後には全滅が定められているということです。でこのようにしてキリストが与えられる約束がネヘミヤの王からの許可によって始まり、この70週という期間によって行ってくださると。週というのは7年間のことを表しています。でこれはね、ダニエル書の中で見ても分かるし、あと黙示録見ると、これは 一週が7年間で、時、ダニエル書の時、一時、二時、半時っていうのはこれ1年間のことを表していて、まあ、ここでは1週間、2週間のいわゆる私たちが使っているのではなくて、7年ごとの単位になるわけですね。ですから490年間の話になります。で、その再建せよと言ったアルタシャスタのその、日にちをですね、ある学者が計算しました。紀元前の445年の3月14日ということなんですね。でですね、次にですね、この25節のその後、この命令が出てからの後の訳なんですが、新改訳だときちんと出てきてないんですね。それでちょっと新共同訳をお読みしますね。エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あってってなってるんです。危機のうちに広場と堀は再建される。その62週の後、油注がれたものは不当に立たれと書いてます。つまり70週を3つに区分していて、初めの7週、そして次の62週、その後でメシアが立たれる。つまり69週の後にメシアが立たれる。で、残された1週と、この3つに区分がされています。で、7週の間におそらくは危機のうちに広場と堀が再建される、新改訳ですと、この苦しみの時代に再び広場と堀が建て直されるということであろうと考えられます。つまり49年間のうちにそれができると、ネヘミヤが52日間で城壁を再建させます。その後でもいろいろと堀とか作っていく、これがもう十分49年の間に行われたことは、事実ですね。そしてさらに62週を足す、つまりその先ほどの445年の3月14日からこの69週ですね、この後にこのメシアが立たれると、不当に立たれるということになるわけなんです。つまり483年後なんですけども、これをその先ほどの学者が計算をしました。すると紀元後の32年の4月6日、紀元後の32年の4月6日、まあね、ここね、その学者に対する反論っていうのも出てくるんですけれども、それでもね、数年の違いしかないんですよ。ですか？だから、でももしこの学者が正しいとですね、どういうことになるかっていうと、イエス様の交渉外を福音書を通して、で特にルカによる福音書というのは、この具体的な歴史人物がこう出てきて、ちゃんと歴史のいつに起こったのかっていうのを書いていてくれていて、例えばアウグストであるとかですね。でそれで計算をしてっていくと、イエス様がシュロの聖日にエルサレムに入城されたその日になるわけなんです。驚くべき予言です。でその時にホサナホサナとさっき歌いましたけれども、皆さん、あとはこの日はこの日は何だっけ、この日はこの日は主が作られたっていう言葉がありますが、あれは実はこの定められた神が作られた日なんですね。詩篇の118編の26節27節、ちょっと開いてみようかな。これちょっとね、21節からちょっと読んでみますけどね。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これが主のなさったことだ。 私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ここに出てくるんですよ。この日というのはメシアが来られる、エルサレムに公にメシアとして来るということであります。アーシュをどうぞ救ってください。ここですね。ここはホサナです。アーシュをどうぞ栄えさせてください。そこでイエス様が王として迎え入れなければいけないけれども、今の詩篇の予言の通り、この捨てられてしまうわけなんですよね。家を建てる者たち捨てられた石、それが礎の石となったが成就し、またこのダニエル書に書いている立たれるということが成就したわけなんです。そして残りがどうなるのかと、やがて来たるべき君主の民とありますが、ダニエル書の7章を見ますと、その君主というのは反キリストなんですけども、民、復興ローマから起こります。復興ローマから、第4の獣から起こるんです。つまりローマの民が紀元70年にやってきて、エルサレムの町と神殿を破壊しました。ですか、ここまでついてきていますか。そして終わりまで戦いが続く。洪水を送るというのは軍事行動ですね、これね。で終わりまで戦いが続くとあるので、つまりここは69がの週の後にメシアが立たれた後は、そこで立たれたことによってある意味でこの長い期間になってしまってるんですね。でちょうど時計が55分までいってあと5分という時に止まってしまったような感じになっているんですよ。で事実イエス様がね、このエルサレムは踏み荒らされますということを予言されて、異邦人の時が終わるまでエルサレムが踏み荒らされると言われたのが、それが今ここで書かれている26節の言葉になるわけなんです。そして事実エルサレムは70年にローマによって踏み荒らされた後、次にビザンチン朝がやってきて、ビザンチンの朝の後に今度はイスラムがやってきて、イスラムが支配して、そしてまた今度十字軍が来て、十字軍だと有名ですよね、なんだっけ、キンダム・オブ・ヘブンって、あれはまさにご覧になるといいですね。あれ当時のエルサレムの様子がよくわかりますから。そしてサラ・ディーンというイスラムの英雄ですけれども、彼がまたこのその奪還してですね、イスラムの元に入っていって、その後マルドゥクというエジプトから発祥したイスラム系の王朝が始まって、そしていろいろあって、次にオスマントルコに入って、トルコですよね。そして英国の委任統治が始まる、イギリスの委任統治が始まると。そしてホロコーストが起こり、国連が分割案によってイスラエルを建国を承認し、その時はまだ中東戦争が起こったんですけども、東エルサレム、今の神殿が丘があるところはヨルダン、トランスヨルダンの方にあったんだけれども、67年の6日戦争で神殿の丘がイスラエルの主権の中に入りました。だからイスラエル旅行行ったらそのまま入れるでしょ、パーンって入れましたよね。旧市街も何の問題もなく、ホテルからそのまま、あれは6日戦争のおかげなんです。それがなかったら、それまではもうフェンスがあってですね、入れなかったです。でこのような形で今微妙な時期にいるんです。その微妙なっていうのは何かっていうと、6日戦争の時にモシェダヤンというその防衛大臣がですね、もうここはムスリムの人に管轄にしちゃおうっていうふうにしちゃったんですね。そこをもう壊してね、岩のドームを壊してってしなかったんです。でそれで今もイスラムがあそこを管轄している、イスラエルの主権の中に入っているんですけど、管轄はイスラムの人たちになっている微妙な時にいます。そして最後の27節なんですよ。この、ですね、彼は一週の間多くの者と固い契約を結ぶと。でこの契約の中身というのが、この生贄と捧げ物をする契約なわけなんです。つまり神殿が作られるというのはまずその中に含まれているわけなんです。であそこの岩のドームがある近くか、そのところかわからないですけれども、それができるように彼がさせるんですが、彼が大嘘つきですね。世界最高の大嘘つきですよ。 半周経って3年半後に正体を表して、そしてその生贄をやめさせ、その中に入って我こそが神であると宣言する。そしたら今までにない、もう地球最後の大患難が襲ってくるという話で、その大患難、最後の3年半の大患難の時に、最後のところでイエス様が、メシアが戻ってこられて、これはねダニエル書の12章まで読むと分かるんですけれども、その反キリストが結局は滅ぼされる、このっていう話が出てくる、全滅するっていう話が出てくるんですけどね。で、黙示録の19章を読むと、イエス様が来て、その獣を殺して、そして生きたまま彼はゲヘナの中に投げ込まれるというシナリオになるわけなんです。で、分からなかったら後で聞いてください。またテープ、またこれまた何度も何度も聞き直して、あとダニエル書もね読まれると、聞かれるといいかと思いますけれども、このような形で イエス様というかその神様はネヘミヤの祈りを彼が思うはるかに超えて答えてくださってるわけなんです。ありますよね、エペソ書の3章の最後に、私たちの思い願いを超えてそれを叶えてくださる、そのことができるお方にって書いてますよね。だから私たちがしなければいけないことが、やはりネヘミヤと同じです。嘆願することです。ひれ伏すことです。では今度は9節、2章の9節戻りましょう。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。その許可ですね、この許可を出せと。で、それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。エズラの時はね、自分が神様のことを誇ってたので、つけないで金銀持ってたんですけども、ここでは王がつけてくれて、そのまま快く受け入れてますね。で、ホロン人サヌバラテとアモン人の役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからであると。はい、ここからこの嫌なやつが最後まで出てきます。ホロン人サヌバラテ、このホロンというのはベテホロンの町のことだと思いますが、他の文献、聖書ではないんですけれども、他の文献でサマリアの総督として出てきます。やはりサマリア人なんです。そしてヨルダンの向こうにあるアモンの役人トビアがいて、あとはアラブ人が後で出てきますけれども、その3人がもう徹底的な阻止活動、そしてこのサヌバラテは極めて狡猾で、ユダヤ人の内部深部にまで自分の影響力を浸透させて、ネヘミヤを悩ませていきます。で、この敵の存在をネヘミヤはすぐに察知しました。で、ここから見ていくのは、ちょうどイエス様が言われた、弟子たちに言われた言葉です。マタイの10章の16節で、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。とっても大事な言葉ですね。悪い時代に生きている、世に生きている、悪い時代に生きている私たちキリスト者に対するイエス様の言葉です。私たちは鳩のように素直に純粋な心で、また人に対しても優しく恵みを持ってその接していくのですが、蛇のような悟さを持って接していかなければいけない。蛇のような悟さを持たなければいけないよ。賢さが必要なんだよ。ある意味のしたたかさがとても必要ですね。隣人を愛していきます、でも過度に信頼してはいけないということです。 で11節、こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者と一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かして、エルサレムのためにされようとしさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の丘には一頭の獣も連れて行かなかった。ここまで用意周到だったんです。獣までも、そのなんか獣がなんか2頭3頭来たらですね、気づかれてしまう。他の人にも一切言わなかった。もし計画団体で敵に知られたら握りつぶされてしまうという用心さがありました。で13節、私は夜谷の門を通って竜の泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきたと。でこれから、皆さんの中で、ですね、その地図が非常に助けになります。最近私もですね、地図を買ったんですけれども、最近出たね、命の言葉書の、これ宣伝しちゃってるねニック・ペイジっていう人が書いたですね、それすごくいいです、でそこから取ってきましたけれども、これニック・ペイジの、なんだっけ、バイブルワールドですね、とてもいいですね、とてもいいです。安くて、しかも2000円切りますね。で2つのね、実は地図があって、新改訳の聖書の後ろについている地図 と、そこに出ている地図がですね、ちょっと違うんですね。この拡、ここの大きくなって拡張されている部分が、なかったのであろうっていうのが、その、そのバイブルワールドの方の考え方で、でこっちの、新改訳の方はその拡張されている部分も含めてですね、書いています。どちらかわからないですけども、大事なのは、このネヘミヤの時代のですね、壁も出ていまして、後で出てくる広い城壁っていう言葉もですね、実は今の旧市街の広い城壁ですね、私たち見ましたね、イスラエル旅行でね、それもですね、残ってるぐらいで、それはヒゼキヤの時代に建てられたと言われてますけれども、要はその城壁の周りを歩いたんだということのために、これからね、この建築も行っていきますから、工事していくっていうのも出てきますので、ぜひですね、この地図をご覧になりながらですね、追ってっていただければと思いますが、基本的にこの谷の門というのが東側にありまして、東の真ん中あたりにありまして、そこから一気に南に下って行くんですね。でそしてこの今のシロアムの池のところまで回ってって、そして上に上がっていこう、これダビデの町のね、この東側に回って上に上がっていこう、この北に上がっていこうとしたら、瓦礫がたくさんあってもう塞がっているので、もっとケデロンの谷の流れの下のところ、ケデロンの谷まで下ってってですね、そしてそのケデロンの谷の方からおそらく城壁を、東側の城壁をこうずっと見ていったんだと考えられます。このすごい瓦礫でいっぱいで、これもいけないなってことで、ちょっと下の方降りてって、分かんなかったかもしれませんけれども、ケデロの谷っていうのがここにあるんですね、この東の方にね。ダビデの町っていうのがこのケデロの谷と、この中央の谷のこの間に挟まっているこの町なんですね。でここまで下に下がっていって、南下がっていって、そしてこのケデロの谷のこの上の方上がっていったと、いうことで、そこまでだいたい見て、また谷の門に戻って、行きました。でこのことを全部行ってから、いいですか、次の節に出てきますけれども、初めて代表者たちに話していきます。ネヘミヤは 主に与えられているビジョン、幻をまずは自分一人で自分の目で確かめて、心の中で温めて、それから行動に起こして人々に話していくんですよ。ですか？まずビジョンを見る。そして心に蓄えていく。温めて育てていく。で、自分で行動に移していく。それから初めて人に話してるんです。で、これが聖書の言葉を使うと、慎み深さってくる。例えばローマの12章の3節に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、いやむしろ神が各々に分かり与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。でイエス様が慎み深い方でした。イエス様がガリラヤで奇跡を行われた時に、まず初めに出てくるのは雷病人を清められたということがあります。でそして雷病人に対して何て言いました？他の人に言いふらすなと、モーセに従って祭司のところに見せなさいとこう言ったんです。そしてこの街道で御言葉を教えておられた時に、悪霊に疲れている者が、悪霊があなたは神の聖者ですと言った時に、イエス様は黙れとこう言ってですね、言わせなかったんです。でもある時にはデカポリスでしたっけか、この異邦人がたくさん住んでいるところには、私はあなたにお供したいってレギオンから解放されたですね男がいて、いやあなたは伝えなさいと、そこにはユダヤ人じゃなくてこの異邦人がたくさんいるので、イエス様は彼に託したんですね。慎重ですね。慎重です。今もし私がメシアだというふうにでっかく言ったら、うわーっとなってメシアがメシアとして伝わっていかない。イエス様が神が言われているその働きがそれとして受け入れられていかないっていう、まあ、英語で言うとプレマチュアってね、未熟な段階って言ったらいいでしょうかですね。そのようになってしまう。で気をつけて、でイエス様はしょっちゅう私の時は来ていないと言われました。で私の時は来るんです。でそれが先ほど言ったエルサレムに入城されることですね。そしてそこで初めて私はキリストであると公に表した。けれどもその前に弟子たちに対しては私は誰だと思うって言って、ピリポカイザレで言われて、そして生ける神の御子キリストですとペテロが言った時に絶対に言うなとですね。このように主はこのネヘミヤもそうだし、イエス様ご自身がそうだし、慎み深さを私たちに求めておられます。神様が私たちを通してことを行いたいと願われています。その時に私たちに与えられる方法というのは、順番というのは、神様が私たちに願いを与え、祈りを与え、そして、今度はそれを私たちが人にペラペラ話す前に、ペラペラというのが言葉よくないですね、こうなんか言う前に、公言する前に行動に私たち自身が表し、それから行動を見て人々も、あそうかって言って、初めて言葉を聞いた時にはもう言葉がその 実質があるっていうか、ある程度目に見えるものが見えているわけなんですよ。それで人々がじゃあついていこうということになるわけです。動機づけになるわけですね。私たちは最大限の効果を持って神から与えられた幻を遂行できるように、じっくりとこう慎重に動いていく必要がある。そこには神の権威と力があります。で次に16節、代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも主だった人たちにも代表者たちにも、そのほか工事をする者たちにもまだ知らせていなかった。それから私は彼らに言った、あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。このようにして自分の計画を明かしました。でネヘミヤは、私たちはと また言っています。私たちは、あの祈る時も私たちはと言ってましたけれども、17節ですね。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。で最後にさあ再建に取り掛かろう。ここは私たちという言葉が出てないですけれども、私たちが取り掛かろうということですよね。やはりチームとしての働きをネヘミヤが始めてるんです。チームなんです。自分もその働き手の一部として、あなたたちがこうしなさい、ああしなさいじゃなくて、まさに自分自身がその中に入って、そして励まし、呼びかけ、動機づけを行っているわけなんですね。ですから私たちが神に召されて教会に来てるんですよ。もともとエクレシアっていうのは召集を受けた者たち、集会に呼ばれた者たちという意味なんです。呼ばれているんですね。だから自分が教会外の人間であるかのように教会を傍観する、評価する、批判する、比較する、これをやってしまったら、午前中にお話ししましたけれども、自分が体の一部なのに、あたかも体の一部でないもののように話している滑稽な姿になってしまう。神からすべて教会は始まります。そしてここで彼らが落胆しているということを、ネヘミヤ話しましたね。あなた方は当面している困難を見ていると。で動機づけてね、そしりを受けないようにしようではないかって、これが一番こう励ましの、その励ましというか、その一番の目的になって、そしりを受けないようにすると。で、あのそしりって意外に軽視されてしまいます。でもそしりというのは人の心をもろ打ち砕きます。で聖書の中でそしりは深刻に受け止められています。詩編の69編にそしりの言葉が何度も出てきて、で実はそのダビデが受けているそしりなんですが、なんとそれがイスカリオテのユダがイエス様を裏切る中で出てくるんです。それの予言が入ってるんですね。19節と20節で、その69編の何節かちょっと忘れたんですけども、ちょっと見てみようかな。イスカリオテのユダというよりも、ごめんなさいね、イスカリオテのユダというよりも、そのイエス様が十字架につけられている時に受けられたそしり全般についてです。ごめんなさい。でそれで、例えば有名なのが21節で、彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時に酢を飲ませました。でこういうふうに、あの有名な十字架上の予言があります。でその手前ですね、手前19節と20節で、あなたは私へのそしりと私の恥と私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆私の見舞いにいます。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく悩んでいます。私は同情者を待ち望みましたが一人もいません。慰める者を待ち望みましたが見つけることはできませんでした。このようにしてダビデもそしりを受けて、イエス様もそしりを受け、イエス様ご自身の言葉だと私は考えています。これがどれほど心を打ち砕き病んでいたのか、でこれを受けないようにしよう、受けないようにしよう、このようにネヘミヤが呼びかけています。19節、ところがホロン人サヌバラテとアモン人の役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを下げすんでいった。お前たちの知っているこのことは何だ。お前たちは神王に反逆しようとしているのか。 そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も、権利も記念もないのだと。ですからユダヤ人たちが力づけられてこの仕事について取り掛かろうということがもう瞬く間に広がっていったと思うんですよね。まあ、良いことですよね。でも敵どもの耳にも入ってこのように嘲笑っていると、まあ、彼らが間接的にその地域を支配していますから嘲笑ってるんです。で、王に反逆しようとしているとそう知ってます。でもネヘミヤは明確に答えています。返答してますね。時にですね、そしりに対して私たちは答えない方が賢いことがよくあります。箴言の26章の4節、愚かな者にはその愚かさに従って答えるな、あなたも彼と同じようにならないためだとですね。抽象に対してそしりに対して答えないという知恵がありますけれども、今ですねネヘミヤはその彼らに対して反論しているというよりもその仕事に取り掛かろうとしているユダヤ人たちを意識して守ろうとして言っている言葉のように感じます。彼らを守るため敵に対してどのような姿勢で臨まなければいけないのかを語っているだと思われます。で、一つ目が天の神ご自身がって言ってるんですよ。だから天の神ご自身がしてるんだから王に反逆とか人間がとやかく言うような話ではなくて、天の神ご自身に呼ばれて命じられて行っているのだと。神に言われてるのだから私はことを行うんだと。他の誰によってもではないと言ってるんです。で、二つ目がしもべである私たちです。大事ですね。しもべは主人に対して私たちはここにおります、あなたがお命じになってください。主人を待つ姿です。何か自分で貢献して働きかけるということではなくて、もっぱら主から命じられたことに集中して、主が行いなさいと言われたら行い、言われなかったら特に行わない。どっちでも OK だと。満足している。だから主がおられる。人ではなくて。そして主が言われていることを行って主に対して自分は仕えているんだという姿勢であります。大事ですね。私たちが神様に仕えるときにもう基本ですね、これが。で、3つ目がエルサレムの中に何の分け前もないとネヘミヤは言いました。天の神を崇めていない、いや、サマリア人は天の神を崇めてたんですが他の神々も崇めていました。したがって主なる神のみに仕えると決めた者たちしかこの仕事に預かることはできないんだよと。主に仕えているようで、ま、片足は主に仕えているように見えてもう片足は自分に仕えているという人は働きを助けられないんですよ。むしろその働きを阻んでいくんですよ。だからはっきりと一線を隠して関わりを持たないというふうにしたわけです。で、次に実際の仕事の着手を見ていきます。こうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整備して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで整備しハナヌエルの櫓にまで及んだ。彼の次にエリコの人々が建て、その次にイムリの子ザクルが建てた。まあ、次々とこれから人々の名前が出てきます。で、城壁の各部分が任されて仕事に取り掛かる人々の姿ですね。で、初めに出てくるのがこの大祭司と他の祭司であります。羊の門というのは、この北、神殿の北にある門で、礼拝に必要な動物の生贄が運ばれてくる門であります。で、その門を彼らは聖別するわけですね。神のものとする。で、扉をつけると。で、それから西の方に動いて、メアの櫓、花の上の櫓があります。で、そこまで城壁を建てていくということであります。大祭司が直接手を動かして工事に携わっているわけなんです。 指導者である者が率先して体を動かしているのですから、他の人たちも動こうという動機づけになるわけですよね。語るだけじゃないんです。自分が動いているんです。だからイエス様が言われました。あなた、それでは主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方にもするように、私はあなた方に模範を示したのです。ですね。率先して行っていくわけです。で、2節の、この初めの言葉を見てください。彼の次にって出てます。で、またその次に、でこれ読み進めると、彼の次に次に次に次にとこの言葉が繰り返されています。つまりこれは連携作業だということです。連携している、しっかりと任された部分を果たしているので漏れなく行っていっているんだよということで、これがキリストの教会だとしばしば体に例えられているんです。体に例えられている。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのですと。皆が予言するんではない、皆が教師ではない、皆が同じ賜物を持っているわけではない。主によって与えられている分をしっかりと自分が見極め、他の人が行っているところを、見極め、自分がする分を行っていくわけです。そして連携していくわけです。他の人がやってるから私もやるではなく、また見栄えがする、人の目に留まりやすいということだからやっていくのではなくて、むしろ足の親指みたいな誰も見ていないに見えるようなところでも本当に連携して喜んで行っていく。そこにある自分は神に呼ばれている、神に命じられている、これを行っているんだという確信があるんですね。そして3節です。魚の門はセナーの子らが建てた。彼らは梁を置き、扉貫抜き、横木を取り付けた。彼らの次にコツの子ウリアの子であるメレモテが修理し、その次にメシェザブエルの子、ベレクヤの子であるメシュラムが修理し、その次にバーナの子サドクが修理した。その次にテコアの人々が修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの仕事工事に協力しなかったと。魚の門、これが北東ですね。北東の角に、北東じゃない、北西ですね。北西の角にあります。で、さっき言ったように、次、次、次と書かれていて、で、テコアの人がね、5節ね、修理していたと。さっきはエリコから来た人が出てきたっていうんだけど、これ、だから、エルサレムの住民でない人も遠くから、ユダの町の人たちがやってきて修理をしているわけです。ただ、興味深いのは、優れた人たち、これ貴族のことですね、工事に協力しなかった、まあ、現実はありますね。全員がおしなべて関わっていくのが理想ですけれども、このように協力しないという現実もあるわけですね。ちなみにテコアなんですけども、これはエルサレムから、ベツレムからかな、南に見える町ですね。アモス、預言者アモスの故郷になっています。で、次に6節、エシャラの門はパセア派の子エホヤダと、ベソデアの子メシュラムが修理した。彼らは針を置き、扉貫抜き、横木を取り付けた。彼らの次にギブオン人メラテアと、メロノテ人ヤドン、それにカーム校の総督の管轄に属するギブオンとミツパの人々が修理した。その次に金細工人のハルハヤの子ウジエルが修理し、その次に香料作りの一人ハナヌヤが修理した。こうして彼らはエルサレムを広い城壁のところまで修理したと。で、このエシャナの門というのがさらにこの魚の門を南に下がったところにあります。西側の壁になっています。そして今ここからさらに南に向かって分担している人たちの名前が連ねられていて、そしてギブオンであるとかミツパとかですね、このエルサレムの周りの町ですね、それがあって、で職業が面白いですね。銀細工人、香料作り、 いろんな職種の人たちが工事に携わっているわけですね。大事ですね。いろんな人たちが同じ働きをしてるんですよ。教会が牧師と雇われスタッフの人がやるところだというふうに何も考えないとやってしまうんですが、違うんだよ。ここがチャレンジですね。本当にチャレンジです。やはり彼らも仕事をしながらやっていたんだと思いますけれども、本当にこれに携わっていったと。あと広い壁とありますけど、城壁とありますが、先ほど説明したように、この城壁がヒゼキヤの時代、あるいはマナセの時代なんですが、に作られた城壁のこう交差するところですね。そこまでやったという意味だと思います。で、彼らの次にエルサレム地区のハンクの長フルの子レファヤが修理した。その次にハルマフの子エダヤが自分の家に面するところを修理し、その次にハシャブネヤの子ハトシュが修理した。ハリムの子マルキヤとパハテモアブの子ハシュブはその続きの部分と炉の櫓を修理した。その次にエルサレムの残りのハンクの長ロヘシュの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修理したと。で、この西の壁を、広い壁よりもさらに南の部分を修理していってんですけれども、そこに携わっている人たちはこのエルサレムの区長たちですね。この地区のだから行政の指導者も手を動かしていて、まあ、この何だっけ、シャルムさんは娘も一緒にですね関わらせています。で、ここで大事なのが家に面するところです。家が直接城壁とつながっていた可能性もあるし、ちょっと離れているという可能性もありますが、まあ、離れているかもしれない、離れているかな。だから自分の家に関わる、もうすぐそばで敵がやってくるかもしれないというところ、関わっているところに分担を与えて、そこで彼らがやって、まあ、もちろん効率上それ一番いいですよね。あともう一つはやっぱり自分の家に関わることだから一生懸命やるわけなんですよ。そして一番大事なのは自分の家を守らないでどうやってエルサレムを守るのかということであります。私たちも同じです。自分の家をきちんと収められなくて、どうやって教会を見ていくことができるのか、まあ、監督の資格の中にありますよね。自分の家を収めることができず、どうやって神の教会を収めることができるんですか。ということです。そして13節、谷の門はハヌンとザノア派の住民が修理した。彼らはそれを建て直し、扉間抜き横木を取り付け、糞の門までの、城壁1000キュビトを修理した。かなり長いですね。糞の門はベテハケレム地区の長レカブの子マルキヤが修理した。彼はそれを建て直し、扉間抜き横木を取り付けたと。谷の門というのがあのネヘミヤが出発したところ、調査を開始させたところですね。この南の方にありますね。そこから一気にこの糞の門、この一番下のところにある門ですね、このダビデの町の南のところにある門ですね、そこまで、あれなんですね、行くんですね。で、糞の門はちなみに今でもありますですね。あの嘆きの壁に入る、この、一番近い門なんですけども、その城壁の中でも一番低いところにある門で、で、糞って言って書いてあるように、そこから、まあ、いわゆるゴミであるとか、まあ、こういう汚物であるとかですね、まあ、捨てていく門で、ありました。そしてその後にバニの子レフムなどレビ人たちが、修理した。その次にケイラ地区のハンクの長ヤシ、ハシャブヤが自分の区域のために修理した。その後にケイラの残りのハンク町の町、ヘナダデの子バーイなど、彼らの同僚たちが修理した。その次にミツパの町ヨシュアの子エゼルが、城壁の曲がり角にある武器庫への上り坂に面した続きの部分を修理した。その後にザカイの子バルクが城壁の曲がり角から大祭司エルヤシブの家の門のところまでの続きの部分を熱心に修理した、ね、ここに修理した修理したけど、ここに熱心に修理したと。大祭司の家の門の近くですね。で、その後にコツの子ウリアの子メレモテがエルヤシブの家の門からエルヤシブの家の端までの続きの部分を修理した。その後に定位置の人々である祭司たちが修理した。今どんどん北に上がっていってます。 ですね、この泉の門から上に上がっていってですね、そしてオフェルに近づいていきます。つまりこの神殿の方に向かっているので、このようにして祭司たちの家もそこにあるということですね。まあ、ネヘミヤはですね、このバルクという男を注目したんですね。 大祭司の家のね、もう熱心にこの好きだったんでしょうね。このネヘミヤは彼熱心にやってるということ で次に、その後にベニヤミンとハシュブが彼らの家に面するところを修理した。その後にアナネヤの子、マーセヤの子アザリヤが自分の家の近くを修理した。その後にヘナダデの子ビヌイがアザリアの家から城壁の曲がり角の隅までの続きの部分を修理した。ウザイの子パラルは城壁の曲がり角に面したところと監視の庭のそばにあって王宮から高く突き出ている櫓を修理した。その後にパルオシュの子ペダヤとオフェルの住民で宮に仕えるしもべたちとは東の方の水の門および突き出ている櫓に面するところまでを修理した。その後にテコア人が突き出ている大きな櫓に面しているところからオフェルの城壁までの続きの部分を修理したと。家がどんどん続いていって、その近くの部分を、自分たちで修理し、王宮のあったところの櫓を修理して、オフェルと書いてますけど、オフェルは神殿の門とダビデの間のこの間のところね、この丘になっているところです。このオフェルって神殿とこのダビデの町の間のところにある、部分ですが、そして水の門、このオフェルのところにあります、水の門のところも修理しています。で、馬の門から上の方、このオフェルの城壁があって、その上が馬の門で、これ東の門ですね。もう神殿の、丘の南東部分になりますが、馬の門から上の方は祭司たちがそれぞれ自分の家に面するところを修理した。その後にイメルの子サドクが自分の家に面するところを修理した。その後にチェカヌヤの子東の門を守る者シマヤが修理した。その後にシェレムヤの子ハナヌヤとザラフの六男のハヌンがその続きの部分を修理した。その後にベレクヤの子メシラムが自分の部屋に面する部分を修理したと。これでずっと上まで行って、ですね、北の向かって神殿の、この真東のところですね、ここを補強し、31節、その後に金財区人の一人マルキアは召集の門の向かいにある宮に仕えるしもべたちや商人たちの家を角の2階の部屋のところまで修理した。角の2階の部屋と羊の門の間は金財区人と商人たちが修理したと。今度は北側に移ってて、召集の門は東ですけど、まだそしてこの北に移っていって、羊の門までのこの北の部分、ここに商人がいたんですね。で、そこを修理したわけですけれども、いかがでしょうか。これね、見ていると、外から見ているとですね、一気にブワーって上がっていくんですよ。どこかにみんなが寄ってってですね、一つ立てて次に立ててとか、みんなバラバラになってないですよ。一気にブワーって上がっていくわけですよ。だから敵にとっては怖いんですよ。脅威ですね。これが神の民の守りになります。つまりチームなんですよ。つまり体なんですよ。これを敵は一番恐れます。これをね、今すごいザーッと見てたんですが、これに気づいてほしい。で、全員が関わってます。一部の人ね、なんかね、この貴族がね、買わなかったとかありますけれども、全員が関わってます。大祭司もその地区長もですね、関わって、そして、この自分では全体は目に見えないかもしれないけれども、本当に神様から今与えられているところなんだ。特に家の周りっていう、このエルサレムの住民は家の自分のそばのところの城壁をですね、建てていった。ですから、これはですね、教会をやっていくっていうことは、自分の家を無視しろっていうことじゃないですね。そうじゃないですね。そこを本当に防御を固めていく。そこに自分が崩されている破れ口がないかを確かめて、そこを攻めていくと。これをですね、このやっていくときに、私たちは、 大きな力強い証、証というかこの霊の戦いで勝つことができるわけなんですね。でこれから4章からは非常につらい戦いになってきます。それは内部の者たちに浸透させていく敵の攻撃です。これが一番つらいです。でもどのようにして戦っていくのか、これを見ていくことになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今私たちに与えられている役割を本当に私たちにこの知恵を与えてくださって、神様の導かれるところに進んでいきたいと願っています。自分のそれぞれの家で起こっていること、自分の仕事で起こっていること、神様、どうかその一人一人の祈りに、願いにあなたが応えてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、私たちが誰一人として無駄な人はいないんだということ、それぞれあなたから召されているところ、それがあるんだということ、どうぞというか今日教わったことをありがとうございます。天のお父様、主よ、本当に私たちに知恵を与えてください。祈り深さを与えください。この1週間もその中で生きていくことができるように助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。はい、ありがとうございます。